おはようございます。この朝もご一緒に神様の御言葉に聞いてまいりたいと思います。はじめに一言お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。先週1週間もそれぞれの場所において神様の守り恵みをいただいたことをありがとうございます。この朝も兄弟姉妹とともにあなたの御前に礼拝をお捧げしています。どうか神様が私たちの心に御言葉を持って語りかけてくださいますように、またどうぞ神様の語りかけをしっかりと心で受け取ることができますように、このひととき守り導いてください。今日集えない兄弟姉妹、あるいは病の中におられる方もおりますから、あなたの守りをお与えくださいますように、このひとときを導いてください。御手に委ねてイエス様の尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は先週に続きまして、エペソ書の6章の5節から9節のところから開きました。で、今、5章の後半のところから今以降から、人間関係のあり方ということをですね、学んでいます。で、一つページめくりますと、5章の22節のところでパウロはこんなふうに言っていました。まあ21節ですね、こんなふうに言っていました。キリストを恐れたっとんで互いに従いなさい、ね、キリストを恐れたっとんで互いに従いなさい。で、これが聖書の教えている人間関係の基本的なあり方だと思いますね。互いに従いなさいということですよね。そしてパウロは今度は具体的にですね、こういろんな人間関係について語っておりました。で、最初に夫婦の関係ですね、妻たちを夫たちをって語りかけまして、そして先週は親子関係について学びましたね。子供たちを父たちよっていうところから学ぶことができました。今日は最後の3つ目の人間関係となります。で、今日のところをこう見ますとですね、最初に奴隷たちよってね、まあ、書いてありますね。ちょっとピンとこないことかもしれませんけれども、まあ、奴隷と主人の関係ということについて、まあ、進めがなされているんですね。じゃあ今の時代奴隷制度ないから私たちには関係ないことかなというと、実は大いに関係のあることだと私は思います。それは主従関係というんでしょうかね、上に立つ者と使える者の関係、あるいはもっとこう広く、まあ、捉えることができると思うんですけれどもね、親子関係以外の何でしょう、社会的な人間関係、例えば働くことにおいてね、職場において上司との関係、あるいはお客さんとの関係、近所付き合いとの関係の関係、あるいはクラスメイト、先輩後輩との関係、考えてみるとそれってやっぱり社会的な関係であって、この聖書の教えがとってもそこにこう、何でしょう、必要とされてくることではないかなってこう思います。そういう意味で今日のところは私たちにとって非常に大事なことをこう教えている箇所だとこう思います。私たちは普段いろんなところで生活こうしていますよね。例えば、まあ、明日から仕事が始まるとすれば、上司とこう付き合いをしなければいけない、あるいは同僚とね、あるいはチームとして仕事をしたりするわけですね。あるいは、学校に行けば友達との関係がありますし、ご近所の、まあ、関係が町内会のこととかあったりしますね。あるいは趣味やサークルの仲間といろんなお付き合いをすることがあるですね。もちろん教会の中での兄弟姉妹としての関係、まあ、本当にいろんな人間関係の中で私たちはこう生かされている、一人では生きていない、まあ、そんなふうにこう言えると思います。そうした社会的な人間関係が、まあ、どのように、あるべきかということをですね、今日のところ教えております。まあ、言い換えれば、人に仕える姿勢というんですかね、人に仕える姿勢ということだと思います。それはどのように、あるべきなのでしょうか。ね、早速、まあ、今日のところから見ていきたいと思います。 五節をお読みします。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい、ね、まあ、そんなふうにこう書いてあるわけなんですが、まあ、このところを読むとですね、何でしょう、違和感とか抵抗を感じる人もひょっとしたら、おられるかもしれませんね。まあ、いきなり奴隷たちよというね、まあ、勧めがなされておりましてね、まあ、今の時代は奴隷制度は禁止されています。国連の世界人権宣言というところでもはっきりとね、奴隷制度を禁止しているんですけれども、でここを読むとなんだね、パウロは奴隷制度というものを容認しているんじゃないかとかね、支持しているんじゃないかって思われてしまうかもしれません、ね、しかしそういうことではないと思うんです。でこの書かれた時代背景、当時は奴隷制度というものがあった時代なんですけども、そのところを少しこう説明をしたいと思います。新約聖書が書かれた時代、当時は、ローマ帝国というね、大きな国が、ヨーロッパから北アフリカそして中東に至る広大な地域を、治めていました。で最近ですね、映画がありました。テルマエロマエっていう映画があってね、楽しい映画で、私も実は見に行ったんですけども、古代ローマ、ね、ローマがこう舞台になるような映画で、そこである公衆浴場がなぜか現代の日本の銭湯とつながってくるっていう、そういうお話なんですけども、あの映画見ていて、聖書の時代のその、世界まちまちもあんな様子だったのかなってちょっと具体的にイメージしながらですね、私見ていたんですね。ローマ人たちがいて、で奴隷たちもたくさん出てくるんです、ね、いろんな仕事をその奴隷と呼ばれる人たちがしていました。で一説によるとですね、ローマにいる人口50万人ぐらいいたって言うんですけど、そのうちの半分以上が奴隷たちだった。すごいですよね。人口の半分以上がもう奴隷たちで、その人たちの労働力によってローマの人たちの生活が支えられていた。ちょっと信じられないようなことかもしれません。じゃあなんでね、そのローマの国にそんなにたくさんの奴隷と呼ばれる人たちがいたのかというと、当時は戦争が盛んに行われていて、他の国との戦争に勝利をするとですね、その負けた国の人々を、勝った国の人たちがですね、こう捕虜として連れてくるということが一般的になされていたそうなんです。で、捕虜として連れてこられた人たちは奴隷としてね、売り買いされて、そして奴隷として、主に裕福な人たちの中で働かされていた。主人の所有物として、働かされていたという、そういう状況が、あったようなんですね。奴隷というとね、随分悲惨だなって思うかもしれません。でも、いろんな文献調べてみると、ローマ時代の奴隷というのはそれほど悲惨なものでは、なかったようでもあります。確かに主人の所有物であって自由もなかったんですけれども、働いてね、その収入、賃金というんですか、それもどうやら奴隷たちはもらっていたようなんですね。で、中には主人からね、こうもらった収入を貯めて、それでお金を払って自由の身をになるという奴隷たちもいた。それも許されていたらしいんですね。あるいは、奴隷の主人たちの中にはですね、何でしょう、わざわざ国に税金を払って奴隷を解放する人たちもいたようなんです。本当にこう善意からですね、この人はよく使えてくれたので、この人を自由にしてあげようということで、わざわざお金を払って、解放奴隷って言うんですけどね、自由の身にしてあげる主人たちも少なからずいたということもあったそうなんです。ローマにいた奴隷たちはいろんな仕事に従事しておりました。もちろん、過酷なというかね、肉体労働に従事していた人たちは多かったんですけども、その他にも、知的な労働に従事していた人たちも多かったそうですね。例えばですね、勉強に優れる、学力に優れる知恵のある人たちは 家庭教師として、まあ、雇われてね、子どもたちをこう教えるということをしていたり、あるいはあのお金を扱うことに長けている奴隷はもう家の財産全部任されて家の会計を任されるようなそんな奴隷もいた。それからなんとお医者さんの奴隷も、まあ、あのいたわけですね。外国から優秀な人を連れてくるわけですからね。お医者さんの奴隷とか、あるいはローマの、ね、高級官僚になるような奴隷たちもなぜかあのいたということなんですよね。そうするとちょっとイメージが変わってくるような気がします。それで、まあ、あの聖書の新約聖書時代、パウロの伝道によってそういうローマ帝国の町々に福音が伝えられていきましたね。で、あの奴隷であった人たちにも福音が届けられました。そして主人と一緒に、あの今皆さんが集っているように教会に集うようになった奴隷たちもあのいたようなんです。今日の箇所を見るとね、まあ、奴隷たちよ、それから主人たちよってこう呼びかけられていますけれども、それはやっぱり教会の中にクリスチャンとなった奴隷たちが相当数いたということを表していると思うんですね。で、ちなみにあのパウロはガラテヤ書の3章28節というところでこんなこと言ってます。あの開かなくていいんですが、ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありませんってね、あのこう言っていて、つまりキリストにあるものはユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人も男も女もそういう差別はないんだ、差別を超えて、そういうものを超えて一つとされているということをね、パウロはこう言っているんですね。ですから、まあ、そういう意味で当時は奴隷社会でしたけれども、パウロの教えたことは非常に画期的なことであったと言えると思います。そんな背景がありましてね、今日のところで奴隷たちよ、そして主人たちよとこう呼びかけて、それぞれの立場での使い方というものを語っています。ではまずね、この奴隷たちに対してどのように勧めがなされているでしょうか。このところから3つの点について今日は確認していきたいと思います。で、1つ目のことです。それは地上の主人に従うということです。地上の主人に従うということです。5節に、こうありました。キリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。真心から地上の主人に従いなさい、ね、あの地上の主人って何でしょうか、ね、まあ、これ元の訳で言うと、まあ、肉による主人と訳される言葉らしいですけど、まあ、つまりあの何でしょう、上に立てられている権威とか上に立てられている人たち、そういうことをこう意味しますよね。で、地上の主人に対する言葉は、まあ、天上の主人とかね、霊の主人、目に見えない神様が私たちの本当の主人でありますけれども、この地上においては目に見える主人が置かれているわけですよね。で、私たちにすればどうでしょう、ね、あの地上の主人、そういう人たちがいるとすれば、例えば職場であれば、上司とかね、あるいは雇い人、何々長というふうにつく立場にある人たち、まあ、そういう人たちが、まあ、地上の主人と言えるかもしれませんね。あるいは学校であれば先生、ね、学校の先生も、まあ、地上の主人と言えると思います。それから、まあ、政治を担う人たちですね、為政者と呼ばれる人たち、あの議員さんたち、市長さん、県知事さん、国の首相、国会議員、そういう人たちも上に立てられた人たちですよね。地上の主人というふうにこう言えるんですね。じゃあ、あの聖書はそういう、まあ、上に立つ人たちのに対してどのようにね、あの関わるべきかということをこう言っているかというとですね、あの上に立てられた権威に従いなさい、ね、地上の主人に従いなさいとも言ってますけど、上に立てられた権威に従うようにというふうにこう教えています。で、例えばね、もし開ける方はちょっと開いていただきたいんですが、ローマ書の13章というところ、 エペソ書の、ちょっと前の方になりましてね、ローマの13章というところを開ける方は開いてみてください。ローマの13章、新約聖書で第2版であれば284ページになります。ローマの13章の1節、ローマ13章の1節をお読みします。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって建てられたものです。このところにはっきり書いてあります。上に立つ権威に従うべきだ。その上に建てられている権威は神によって建てられたものだ。どんな権威であろうとも、そういうふうにこう言っているんですね。それから、もう一箇所同じようなことが書いてあるところがあって、今度はペテロの言葉なんですが、ペテロの手紙の第一というところをもし開ける方は開いてみてください。後ろの方になります。ペテロの手紙第一の2章、第一ペテロの2章の13節というところ、417ページになります。ペテロ第一の2章の13節、ペテロ第一の2章の13節をお読みします。人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい、ね、人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい、ね、この、ね、制度、社会の制度というのは人が立てるものですよね。その制度に主のゆえに、ね、キリストに従うゆえにそれに従いなさいって、ね、そのようにこうペテロもこう言っているんですよね。でちなみに今の同じページのところの18節のところを見るとこんなふうにも書いてあります。と18節です。しもべたちよ、尊敬の心を込めて主人に服従しなさい。善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても従いなさい、ね、横暴な主人に対しても従いなさいってね、聖書は教えているんです、ね。これをね、現代に生きる私たちに適応とするとすればどうなるでしょうかね。職場の上司や学校の先生に従いなさい、たとえ気に入らなくても、ね、従いなさい。これが聖書の教えている原則なんです。でいかがでしょうか、いかがでしょうか、ね、でとは言っても、ね、とは言ってもどうしても上司には従いたくないな、ね、ということも、あるかもしれませんよね。最近こういう言葉が聞かれるようになりました。パワハラ、パワーハラスメントってね、聞いたことありますか、ね、よくこう新聞とかに出てきますよね。その権力を重ねきて部下をいじめたりですね、理不尽な要求をしたりですね、長時間働かせたりするって、そういう上司ですね、そういうことが実際にあって今大きな社会問題になっているんです。それによって従い続けることで体調を崩したりね、ひどい場合には死に追いやられたりするということも実際に今起きているんですよね。どうでしょう。でも聖書は横暴な主人に対しても従いなさいと言っている。ではどうでしょうね。それでも私たちは従わなければならないのでしょうか、ね、私は、それがね、不当なことであればその要求に応える必要はないというふうにこう思っています、ね、それが本当に不当なことでね、間違っていることであれば断固として断っていい、あるいはそこから逃れる、逃げるというね、そういう手段をとっても当然いいと思うんですね。自分の身を守るためですよね。で実は今日の箇所にもそのことが書いてあると私は思うんですね。とエペソ書のところに戻りますが、エペソの6章の8節のところ、ね、 エペソの6章の8節にこんなふうに書いてありました。エペソの6章の8節にね、良いことを行えばってね、良いことを行えばっていうふうにね、まあ、書いてあるんです。良いことを行えば、これは奴隷が主人に仕える、良いことを行えばって書いてあって、どういうことかというとですね、地上の主人に従うことの前提は良いことを行うということなんです。良いことを行うこと、つまり神様の目から見て罪となることであれば、その要求に従う必要はない、ね、それは神様の目から見て良いことのために従うので、それが罪なのであれば従う必要はない、そのことを聖書は言っていると思うんです。旧約聖書の中に、ダニエル書というところが、あります、ね、皆さんもよくご存知のところかもしれませんね。でこのダニエルという人、もともとイスラエル人であって、まあ、イスラエルの中で暮らしていた少年でした。でもその、イスラエルがですね、バビロニアという大きな国に、まあ、侵略をされて、ダニエルたちは捕虜としてね、バビロンという町に連れて行かれたんです。他の3人の友人たちと一緒に、バビロンに連れて行かれました。で彼らは非常に知恵があったので、彼らは王宮で王様に仕える、まあ、そういう奴隷としてね、王様に仕えることになったんですね。非常に用いられた人なんです。である時、このバビロニアの王様が自分の姿をした大きな金の像を作らせました。非常に大きな金の像を作らせて、国中の人たちにこの像を拝むように強要したんですね、まあ、自分の権力を誇示するためだと思うんですけども、でどうでしょう、ダニエルたちにとってはそれは、まあ、彼らの信じている神様に、天の神様に罪を犯すことになると分かっていたんですね。それでその命令にはこう従わなかったんです。それを拝むようにって言われても、それを拝むことをしなかったね。それである時、まあ、ダニエルの3人の友人たちがそれを見ていた人たちに訴えられるんです。彼らはどうやら王様の像を拝んでいないようだ、ね、こう訴えられて連れ引き出されてくるんですよね。それでも彼らは、私たちにはそれはできません、それでもできませんというふうにはっきりとね、王様の前にこう言うんですよね。王様は、まあ、たけり怒り狂いました。そしてこの3人の友人たちをですね、燃える火の炉の中に投げ入れるんですよね、まあ、そういう出来事が書いてあります。ダニエルたちは、まあ、異国の、まあ、奴隷として連れてこられたですよ。異国の王様をですね、心から尊敬して王様のためにこう仕えていました。でもできないことはできない、ね、王様を尊敬しているけれども、これだけはできません、はっきりときっぱりとこう断りました。そしてその罰を受けるということに従ったんです、ね。まあ、ただ断ったというか、 それによって、ね、罰を受けることに、火の炉の中に投げ入れられることになったんですけども、その罰を受けるということに彼らは従いました、ね。その結果どうなったでしょう、ね、焼け死んだでしょうか、ね。神様がですね、彼らをその火と熱から守ってくださいました。全くこう無傷でね、その炉の中から出てくることができてね、そのことでかえって王様にこう信頼されることになった、そのようなことがこのダニエル書の中にこう書いてあるんですね。で私はこのところを読むたびにですね、この彼らの姿にとっても励まされるような思いがいたします。で私たちも神様の助けを求めながらですね、こう上に立てられている権威にこう従っていきたいとこう思います。さて今日のところ、奴隷たちを語られていることから次に2つ目のことをこう見ていきたいと思うんです。で2つ目のことはこういうことです。それは、キリストに従うように人に仕えるということです。キリストに 従うように人に仕えるということ。とエペソ書6章の5節から7節にかけて、その人に仕える姿勢というものが示されていると思います。こんな風に使いなさいってね、こう奴隷たちに教えているんですが、それはそのまんま私たちにもね、語りかけられていると思いますね。こんな風に人に使いなさいって言われていると思うんです。じゃあどんな風に言われているでしょうか。例えば、五節を見ると、キリストに従うように、恐れおののいて真心から従いなさいってね。六節を見ると、上辺だけの使い方でなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行うように。そして七節を見ると、人にではなく主に使えるように善意を持って使いなさい。これがですね、私たちが、習うべき人に使える姿勢であるとこう思います。一言で言うと、やっぱりイエス様に使えるように、イエス様に従うように人にも使えていくということではないでしょうか。私たちはどうでしょうかね。普段の生活の中で、職場において、今いるところにおいて、あるいはクラスの中においてね、教会の中において、どうでしょう、どんなふうに周りの人々に使えて、いるでしょうか、ね。このことを思うときにですね、イエス様に仕えるということを思い出したいと思います。私たちはイエス様にどんな思いで仕えているでしょうか。いやいやながら仕えているという人はいないと思いますよね。本当に喜んで感謝を持って、何とかしてイエス様のお役に立ちたいですって私たちは仕えていると思いますけれども、それと同じようにね、同じようにイエス様もこの人のことを愛しておられる、だから私も心を込めて仕えていこう、そういう思いで人に仕えていきたい、善意を持って仕えていきたいと思います。さて、最後に、三つ目のことですね。この人に仕える姿勢としての三つ目のことを確認したいと思います。三つ目のことはこういうことです。キリストのしもべとして仕えるということです。キリストのしもべとして仕えるということです。六節のところにこうありました。キリストのしもべとして心から神の御心を行い、ね、こう書いてありますよね。キリストのしもべという言葉が出てきまして、しもべという言葉はそのまんま奴隷というふうに訳される言葉なんです。ということは、クリスチャンはイエス様の奴隷であるってこう聖書は言ってるんですね。私たちはイエス様の奴隷である、奴隷であるというとね、なんかがんじがらめに支配されているというイメージがありますけど、全く逆だと思います。イエス様の奴隷であるということは、神様から本当に愛されているということと、それから私たちは買い取っていただいた、ね、買い取っていただいた、そういう意味でキリストの奴隷であると言えると思うんですね。ね、なんでね、買い取っていただいたって言えるのか、ね、どうでしょう、ね、それはこういうことなんですね。すべての人は生まれながらにして罪の奴隷となっている、生まれながらにして罪に支配されて生きているって、これ聖書がこう何回も何回も言っていること、どこにも書いてあることなんですけれども、その状態の中に生きていました。そんな私たちを神様は本当に憐れんでくださって、何とかして罪の奴隷から解放してあげたいって願っておられたんです。そして神様がしてくださったことがですね、大きな代価を払って私たちを罪の奴隷から助け出す、救い出す、解放するということでした。じゃあその支払った代価って何でしょう、ね、到底どんなにお金を積んでも払えないほど、ね、大きなものだったんですけど、それは神の一人子イエス・キリスト、神の一人子イエス・キリストの命ですね。神様は一人子イエス様をこの世界に人として送ってくださったんです。それはものすごい大きな犠牲、代価だったんですね。 イエス様は私たちの罪をすべて負ってね、私たちの受ける罰を代わりに十字架で負ってくださいました。十字架で血を流してくださいました。そのことによって私たちの罪の代価がですね、すべて支払われた。そのことを本当に心から受け入れるならば、私たちは罪の奴隷から解き放たれる、解放される。なぜならば神様がイエス様の命という代価を払ってくれたからなんです。これが神様がしてくださったことなんですね。私たちはこのイエス様を信じることができました。そして受け入れました。そして罪の奴隷から解放されたんです。解放されるということは自由にされた、ね、考えてみたら不思議ですよね。キリストの奴隷とされたんだけれども自由とされた。本当に自由の身とされた。今神様との交わりの中で本当に私たちは自由に生きることが許されるようになりました。このことがキリストのしもべとされたということなんですね。これは本当に素晴らしいことなんです。罪の奴隷から解放されて自由の身とされているということを本当に心から感謝をしたいと思います。キリストのしもべとされたのであれば、私たちは神様の御心を行いたいって自然と願うのではないでしょうか。これほど大きなものを私たちは受けた、大きなことを神様はしてくださった、そのことの感謝があるからこそ、私たちは神様の御心を今置かれているところでしたいってこう思うと思うんですね。願うと思います。ですからキリストのしもべとしてね、私たちも心から人に仕えるものとなりたいと思います。今日はその奴隷たちに対するこの勧めのところからね、こう見てきました。で、9節のところでは主人たちよというふうに主人たちに対しての勧めのことも書いてあるんですけれども、今日は詳しくはこう触れません。でも基本的にね、基本的に奴隷たちに対すると同じことをパウロは勧めていると思います。9節にね、あなた方も奴隷に対してと同じように振る舞いなさい、同じように振る舞いなさいって変えてあるわけですね。主人であってもですよ、主人であってもキリストに従うように、同じように心から奴隷に使いなさい、そのことを言っていると思います。ね、現代の社会においてもね、この中にもこう長と名のつく立場にある人もいるかもしれませんね。長という立場にある人は大きな責任を負っていると思います。社会的な大きな責任ですよね。ですから本当にこの姿勢を忘れてはならないですね。特に上に立つ人はこの姿勢、謙虚に人に仕えるという姿勢を忘れてはならないとこう思うんです。それからもう一つだけ私たちは確認したいと思うんですが、為政者、政治を行っている人のために私たちは祈っていかなければならないとこう思うんですね。修法の祈りの課題の最後に毎週私掲げているんですが、為政者のために祈りましょうってね、こう書いてあります、ね、この国の首相とか議員の方々、あるいは知事さんや市長さんたち、そういった人々のためにですね、祈っていかなければならないんですよね。国の政治を司る人たちがですね、国民とか住民の立場に立って本当に正しい判断ができるように、私たちはクリスチャンとして祈っていかなければならないと思うんです。このことのためにぜひこう祈っていきましょう。今日はその奴隷と主人の関係から人に仕える姿勢ということについて学びました。イエス様が私たちにしてくださったように、私たちも今関わりを持っている人たちに真心から仕えてまいりたいと思います。それではお祈りをいたします。奴隷たちよ、あなた方は キリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。私たちはいろんな人たちとの社会的な関わり、人間関係の中に生かされています。どんな立場にあっても、誰に対してもキリストに従うように人に仕えるということを今日教えていただきましたから感謝いたします。どうか私たちが今関わっている人たちを心から敬い、人を自分よりも勝っているという心を持って人々に仕えることができるように助け導いてください。また私たちがキリストのしもべとして喜んで神様の御心を行うものとしてくださいますようにお願いをいたします。どうか今週もここに座られた方々、今日ここに座れない兄弟姉妹の上にもあなたの守りと恵みを豊かに注いでくださいますようにどうぞお願いいたします。このひとときを心から感謝して、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは今日の御言葉を今一度思い起こす時を持ちたいと思います。御言葉を思い巡らしましょう。そして感謝のお祈りを各自お捧げください。